いやー、ちょっと悔しいな
あら、なんか静かなトーンだね。どうしたの？
なんかもうちょっと生活、普段とは違って生活に関する、ちょっとこの間悔しい出来事があって、なんか、
何何？
電車乗ったのよ。普通に。で、電車乗ってて、まあまあ、まあまあ混んでてっていうか、席が全部埋まるぐらいの感じ。で、座ったらさ、正面にさ、ミニスカートの、なんか、女の人が座っちゃったの
よ。
で、俺、それで、まあ、俺、気持ち悪いキャラでやってきてるわけじゃん、ずーっと。まあ、それのせいでさ、なんか、こいつパンツ見落ちてんじゃないかなって思われるような気がしてさ。
ああ、もう自意識過剰だ、ね。
自意識過剰なんだけど、もうそれで不安になっちゃってさ。
ああ、でもわかるわ。
そう。で、とりあえず、正面見ずに、もう、まず斜め上見たのよ。
関係ないところ、ね。
だなんかそれがさ、逆にすごい意識、こいつパンツをすごい意識してるな、みたいになっちゃったのよ。
確かに悩むよ。俺も、だから携帯見とこうかな、とかって思うけど、この携帯の角度が、そっち向いてたら、とかって考えちゃうもんね。
そう。だから、その後、だから俺も携帯を出す。なんかし、なんも、まずその後正面見たの
よ。
正面見たらさ、で、なんもしてないのは今度変なのよ。今みんななんかしてんの。スマホ見てると。なんもせずに。だからスマホ出したら、まず、パンツ取ろうとしてんじゃないかと思われるから。
思われるんじゃないか。
ないかと俺不安があって、正面を見たんだけど、正面見てるやついない。もう、異常に今パンツを見ようとしてる人にしか見えなくなってきて。
見えなくなってると思い込んじゃうね、全部自分が。
最初に斜めを見てなければいいんだけど、斜めを異常に見た後、急に正面見たら、やっとタイミングが来たぞ、みたいに、正面見たりみたいになって、で、もうこれはもう目つむろうと。ネタフレッシュを当てて。
そしたら薄め
て。薄めてかっていう。もう変態の迷宮から抜け出せなくなっちゃって。
そう、男だったら。
そうそう。俺どうしても、
みんなそうだね。
どうしてもパンツ見てる人になるの
よ。
それできないの。それの対策なんかなかった。なんか、結局正面の女の子になんか、なんか途中で、股をギュッと締めたの。
じゃあ見せたんじゃん、そこら辺を。
見てた。見てたというか、なんとなく目が行った時に、いや、見てないんだけど、またギュッて締められちゃったっていう。
動くとね、まあね。
そうそうそう。こいつ見てるなって確実に思われたの。
そういう場合、目見とけばいいんじゃない？
相手の？
相手の。パンツじゃないよっていう。パンツじゃないよ。顔が可愛いなと思ってちょっと見てますよっていう。
いやずっと目合わしてくるやつ。それが一番怖いよ。
そしたら目そらすな、向こうが。
いやいや、そうでしょ、
だから。
で、その後どうすんの？
ずっと目見とく。
いやいや、戻したらまだ見てるとか。一番やばいやつじゃん。
好きなんだよ。顔が好きなんだよ、みたいな。
こいつ電車降りても追ってきそうだなとか。そういう変態に思われるでしょ。
そういう変態には思われるかもしんないけど、でもパンツ見てるにはならないじゃん。顔ずーっと見てたら。
いやいや。だから結局、今、ミニスカートの人の正面に座るおじさんって、逃げれないの。変態の迷宮。
ね、昔だとさ、新聞をさ、こう広げてさ、顔まで全部隠れるようなとかあったけど。
新聞持っとけばいいんだ。
まあ、確かにな。でも、上のその広告をずーっと見るとか、なんかマリオのあのクイズのとこを見とくとか。
あるある。マリオがクイズでね。あれ、降りるときまでに答え出ないときある。
答え出ない。短いと
思う。気になっちゃったな、マリオの、つって。
そうなのよな。でも、確かに俺もだからほぼ電車乗ってるからさ、悩むよ。やっぱりこう、手もやっぱ、立ちんときは手、まあ両方で持とうかなとかさ。
両方あげるね。
気をつけようとは思うけどね。
そうそうそうそう。女の人の、が座ってて、満員電車で、その、座ってる人の前に立たなきゃいけない時あるじゃん。あの時にもっこりしてないかなとか、それも気にしてんの。
あの、膝当たるんじゃないかなとか、当たるのもなんか気まずいからさ。
そうそうそう。もっこりしてないのに、 ベルトのなんか締め具合のせいで、
ここのね、盛り上がりみたいな。
ジーパンがもっこりしてる時あるの
よ。あるね。
だから、こう、慌ててこう、血がもっこりです。この血がもっこりですっていう。
違うもっこりをやると、なんか、もっこりしてるのかなと思われたりとか、もっこりじゃないかって思って。
後ろにこいつもっこりを畳んだなと。電車の中だから抜け出せないの。もう何してても。
難しいわ、ね。
それで万が一なんか、あって思われたら、うん、冤罪で。例えば、スマホでさ、
うん、
なんか、ちょっとスマホ見せてくださいなんか言われたらさ。
うん、まあ見せてくださいって言われれば、
見せるけど、
いいんだけど、
なんかエロサイトその直前に見てくれてあ、これはちょっとまあ、結局、写真は撮ってないけど、変態は変態ですね。
バレる。
エロサイトの。変態は変態ですねになっちゃうし。
なっちゃうけどね。でも確かになミニスカートの人とかいるもんね。
うん、
この時期になってもいるし。
そうそうそう。まあでもこっちも多少、考えて行動してるってことはね。
そう、気をつけてんのよ。
気をつけてんだけど、どうにも、変態になっちゃってるっていうことだけは、
見えちゃうことがある
。みんなに理解してほしいということでした、
うん、
はい。ということで、
はい。
行きましょうか。
はい。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。改めましてアンガーズの田中です。
モーティマーです。
はい。うん、ジャンピン57回目ですけども。
はい。
モーティマーももうすぐね。
千秋楽ね。月曜日が千秋楽ですね。
あ、だから最終日に向けてなんか変えるの？
いやだから、それこそお笑い要素みたいなところがあるからさ。
うんうんうん。
毎日のように変えてるよ。
あ、そうなんだ。
大喜利のように。
斉
藤くん、トレンディの斉藤くんも、うん、ワンポイント、大喜利みたいに変えてんだけど、うん、俺も毎回変えてんだけど、
うんうん、
これ毎回変えるってでもミュージカルとして合ってんのかなとかさ。
あー、なるほど。一番精度が出るやつを、毎回言う方が
そうそうそうい
いような気もするし、初めての人もいるしね。
そうなのよ。だから何が正解かは分かんないんだけど、
うん、でもリピーターが結構多いっていうことなんだ。
そう、リピーターが来てるから、リピーターのためにやってんのもちょっとおかしいかなと思うんだよ。最高のミュージカルというか最高の一本を出せば、
うんうんうん、
じゃあ正解のような気もするんだけど、
愛月さんとジャンガジャンガになるシーンも、うん、あれも違うジャンガ やったらいいじゃん。今はすれ違いでさ、ぶつかるみたいな
の
やってるけど、
テーブルクロスとかやるの、急に
愛月さんがバッってやったら、山根が後ろにしてあーってやって、あるじゃん、振り回すシーン。
振り回すシーンあるけど、俺いないじゃん。
いやいや、あの矢がさ刺さるシーンとか、 あそこいけそうじゃない？
戦うシーンとか、
あそこいけんじゃない？
いや、そうするとあそこはそういうハプニングを起こしちゃいけないとこだから
難しいな。あ、じゃあもう尺が決まってんのね。
そうそう、タイミングと
曲と合わせてるもんね、あそこ。
そうそうそうそう、
あ
れでジャンガジャンガしてたら怒られると思うわ。
うん、まあでも何やっても怒られないって言ってる。だから、
うん、
他の人に勝手に入っていっても歌に。
いや、マジで、
うん、
いや、それはさすがに
怒られる。あそこで俺いけると思ったのが、
うん、
ほらほらみたいな曲あるじゃん。あそこで、うん、なはって
なはなはじゃないのよ。
いやいや、
別にやりたくない、やりたくないと思ってたらさ、千田光男さんの娘さん、
うん、
山本浩二さんの息子さんと結婚したね。
元広島カープのね。
そうそうそうそう。
あ、そうそう。
ものすごいジャイアンツファンなのにさ、浩二さんの。
いいじゃん、広島カープのファンの山根がじゃあ。なはなはをやる意味合いが出てきた
じゃん。やりたくないのよな。
リスペクトです。なはなはをやりたくないと、お前そんな言っちゃダメだから。ありがたくもらえよ。
いやいや、いらないのよ。
はい、でメールが来てます。これがね、うん、ちょっと俺わかるなっていうのが
さ、何
宮城県、
うん、
ガングニールさん。
はい。
あのエレベーターでいきなり女子に笑われた人いたじゃないですか。
おー、
うん、なんかその人が、
うん、
僕はイケメンが嫌いです、大嫌いです、嫌いになった理由はたくさんあるのですが、うん、その一つに 中学時代の出来事があります、
うん、
中2の頃学校全体で体育館に集められていた時のことです、
うん、
その時何のために集められていたのか分からず、
うん、
何か始まるまで隣の女子と話していました、
うん、
なんか理由言われてなかったのその集め、
うんうん、
当時その子のことが可愛く気になっていたのですが、うんうんうん、その時突然、
うん、
壇上にアイドルグループの EXILE の2人が現れたのです、
うん、
どうやらよくあるサプライズで学校訪問ってやつだったのです
。すげえ。
ついさっきまで楽しく話していたはずの隣の女子が EXILE の2人を見るや否や、僕なんか最初からいなかったかのように目を輝かせて、
それいいじゃん、
キャーキャーキャーキャー
と、そういうもんよ、
叫びまして、僕はあっけに取られて、そしてとても腹立たしい気持ちになりました。気になる女の子のため楽しんでもらおうと僕なりに頑張って話していたのに、それをイケメンに持っていかれたのです。許せません。よくイケメンは性格もいいと言われてますが、そんなことはありません。
エグサイル分かんないじゃん。
なぜなら誰にも言わないでと約束したことを言いふらされたことがあるから
だ。それはその人の人間性だろう。
それはイケメンの方にです。僕はずっと今に至るまでイケメンが嫌いで、 YouTube のおすすめにイケメンのサムネが出てきようものなら低評価を押し、チャンネルをおすすめしないを押しています。
もう低評価ないんじゃない。
長文失礼いたしました。いやそうよ、イケメンって全部持っていくからさ。
うーん、
中学校の頃なんか特に EXILE がいきなり来るな来るなっていう話したら怒られるかもしれないけど、確かに気になる子がさ、例えばそういう風に一気に持っていかれるっていうショックはでかいでしょ。
いやまあでもイケメンにムカつくかな。
いや EXILE が俺だからね、出てきたらさ、いやちょっと待って、まず男子俺のたちのことはいいから教室の男子を大事にしてって言ってほしい。
教室の男子、
エグザイルに
男子に、
いや女子がさ全員自分に来ちゃうじゃない、
うん、
その学校の女子たちが、
うんうん、
ちょっと待って、
うん、
俺たちは今日だけだから、
うん、
みんなは、うん、女子は、うん、クラスの男子を好きになって、これを言ってほしいな。
めんどくさいよ、そんなに。
めんどくさいじゃないよ。
分かってよ、
そんだけ人の女の子の気持ち荒らすだけ荒らしてさ、
いや
帰られたらもうみんなほわーっとなって、教室の男子はもう、
うん、
何の魅力もない男子に見えちゃうわけじゃない。
まあね、でもまあ若い時はそうなのかな。
いやそうよ、
そこで勝負するもんじゃないじゃん、大人になると。
教室で授業中も女子たちもホワーンって、 EXILE の男子はもう喋、うん、りかけてももうホワーンってなって、うん、何にももうアプローチしても誰も付き合えなくなっちゃう。
まあ
かっこよすぎるのは罪だよ。
確かに、まあそれぐらい言ってもいいのかな、
うんうん、だから僕たちこれから踊るんですけども、
うん、
好きにならないでって、うん、教室のガンクニールさんを好きになってくださいね。隣で今直前まで話してってくれた男子、
めちゃめちゃ気遣い
してる。その子が一番君のことを考えてくれてるから。だって僕たちは君らと付き合えないからと、
最初に
言ってほしい。そのぐらいしてくれないと荒らされちゃったら、もう焼け野原だから。恋愛焼け野原。
でもそんなこと言うと余計モテるんじゃないの。ああなんか気遣いも出てきてみたいな。
いやどうすればいいんだよ。もうじゃあちょっ と,
もうちょっと
じゃあちょっとさ、
残酷な方がいいのよ。
おい、お前ら本当にしょうもねえ女だなとか言ってくれればね、最後に。
でもその悪いのもかっこいいになっちゃうんだよ。
どうすればいいんだよ。
だからもう気づくまで待つしかないのよ。
ああ、どう届かない存在だと。
そうそうそう、
いうことを女子たちが、
まあ、女子たちも男子も、いやそれはまあ憧れであって、
あ、エグザイルをだって超えるなんてそう簡単に無理よ、一般の男の子。俺らだって苦しいじゃない。
でもエグザイルの良さと自分の良さは違うじゃない。
うん、
自分の良さでエグザイルに勝ってるところはあると思うよ。
何？
いやまあ優しいとか親しみやすいとか。
優しいよエグザイル。エグザイルってまあその辺徹底的に LDH で教育されてるから。
確かにねエグザイルの人と会ったことあるけどさ、
あるでしょ
優しいね。
勝てないじゃん。優しさじゃ 100% 勝てないでしょ。
いやでもその人に対する好きな女の子の人に対する優しさで、うん、勝てばいいわけじゃない。
あ1対1の時
に、ね、1対1の時にエグザイルの人はいろんな人に優しくないといけないし、うん、その人に対する優しさで勝てばいいんじゃないの。
なるほど、
うん、
でガングニールさん の、うん、その一生懸命その思い伝えればいいんだ、
うんうん、
そうして、でも会社でエレベーター開いたらクスクス笑われてるような人間が本当にできるのか。そんな
の、いやそういうその笑っちゃうようなひどい人ももう世の中にはこれいるんだけど、うん、そういう人ばっかりじゃないじゃない。見てくれ、
山根さんの
ガングニールさんの良さを分かってくれる人、
うん、
ガングニールさんが良さを伝えれば分かってくれる人っていうのがいるんだから、
うん、
それでいい
じゃん。じゃあ EXILE の YouTube 見て低評価押さなくて、
うん、押さなくていい。押したところで何の傷にもなら
ん。おすすめしないよガングニールさんは。今日はもうしてんだよ。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。
パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワンです。
ナブコです。
キョンチーです。
月替わりパーソナリティが担当する土曜のオールナイトニッポンポッドキャスト、11月は俺らパーティーちゃんが担当します。
この後聞かないとダメなんだぜとか言うんでしょ。
いそう
だぜ。パーティーちゃんのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜夜6時配信。よろしく。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズの
ジャン
ピン。
いや舞台やってるとさ、はい、そんなにまあプライベートでどっか行ったとかさ、
うん、
ないから、
うん、
なんか舞台のこと考えたりとか、
うん、
一人でいるときにいろいろ考えたりとかするんだけどさ、
うん、
俺舞台やりたくてさこの仕事始めてないじゃない。
まあ芸人だったらね、
うん、お笑いのその、うん、まあコントやったりとかテレビ出たりとかいうのをやりたいなと思って、
うん、
その演劇とかってさそんなに興味なかったからさ元々、
うんうんうん、
俺ちっちゃい頃とかなんかそういうショーとかやったことあったっけなみたいな考えて、
人前で、
人前で、
うんうんうん、
まあ小学校とか中学校とかさ、俺学級委員とかやってんだけどさ、
うんうんうん、
小学校4年から6年、
うん、
中学校1年から3年、
うん、
全部学級委員やってんだけど、そんな目立とうと思ってみたいな感じじゃなくて、
うん、
なんとなく仕事が楽で、専門職じゃないから。
うん、
なん
学級委員は意外と楽なんだ。
学級委員意外と楽でさ、
うんうんうん、
女子の張り切り屋さんたちがすごいやってくれるから、
うん、
なんかこう中心にいたとかみんなの前でこう楽器演奏したいとかっていうのもなくてさ、
うん、
演劇とかもやったことないよなと思ってたんだけど、
うん、
本当になかったかなと思ったらさ、
うん、
幼稚園の時にさ、
うん、
なんかロケットロケットが、
うん、
ロケットで宇宙旅行をするときの、
うん、
そのロケットの乗組員のお医者さんみたいなのやったな、みたいな。
うんうんうんうん。
のだけを思い出したのよ。
うん
うん、あ、それ以来だなと思って、人の役で、こう、なんか、コントじゃないところで演技すんのってさ。
うんうんうんうん、
あ、なんかそのちっちゃい頃からあんまり演技とかって考えたこともなかったし、
うん、
ちっちゃい頃から俺はなんかちょっとみんなと一緒じゃないことがしたかったみたいな、 子供だったのね。うん、まあ、学級委員になったのも、でも、何もしなくていいけど、うん、なんかちょっとスペシャルな感じがするんじゃん。
う
ん、
まあまあね。
そう。うん、だから、まあ、みんながやらないって言ったから、俺は立候補して、なったりとか。
うん
うん、なんか、変な子だと思われたいけど、変な子だと思われたいっていうもう自我がある、普通の子だったなって思いながらさ。
うんうんうん、
なんか好きな色なんですかとかっていう、なんか卒業の文集とかで書くようなやつも、赤とかさ、黒とかでいいと思うんだけどさ。
うんうん、
なんかそこもなんかちょっと人を小細工入れてさ、虹色とかって言っちゃうような。
あ、俺もちょっと幼稚園で好きな食べ物で、うん、みんながカレーとかハンバーグとか言うから、
うん、
いりこですって言って、それ参観日だったんだけど、親がね、恥ずかしそうにして、確かにいりこ食べさせてたから、身長伸ばすために、いりこ食べさせなきゃよかったって言って、あの時親が悔しがってた。
それはさ、受けようと思ってやってた？
幼稚園だったから、なんかね、俺記憶あるんだけど、ちょっと受けようとしてた記憶がある。
あ、そうなんだ。
いりこって言ったら、他の人が、と違うし、なんか笑われそうとか。
ああ、うん、ちょっとこう、ギャップでね。じゃあその頃からお笑いとかって考え、
うん、まあお笑いっていうか、
考えてないけど、
受けたいとかね。
受けたいとかがあったの、うんうん。俺は受けたいとかもなんか恥ずかしいから、そんななかったんだけど、
うんうん、
なんかみんなとちょっと変わってると思われたいみたいな。
ああ、まあまあそういう人いるよね。
ああ、なんかそれをすごい思い出してさ、うん、なんかどんどん恥ずかしくなってきてさ、うん、意外となんかもう大人になってくるとさ、普通のことやってたいというか、あんまり目立ちたくなくなってくるというかさ。
目立ちたくなくなってきてんの？山根はだってさ、うん、ファッションとかはさ、
うん、
二十歳前後の頃とかさ、
うん、
特にちょっと奇抜めっていうかさ、
うん、
レディースものあえて着たりとか。
大学生の時とかさ、
そ
んな感じだったのに。
木を照らったファッションしたいなって。
そう、なんか木を照らってたのよ、ずっと。ちっちゃい頃から。
そうね。大学生まで木を照らってるね。
それがさ、
うん、
狙ってなくて木を照らってる人ってすごいかっこいいなと思うの。
まあまあ狙ってなくてそうなる人いるのかどうかわかんないけどね。多少狙うでしょ。
わかんないけど、アーティスティックな人いるじゃない。
本当に好きでたまたまなっちゃうみたいな。
そうそうそう。自分の信じる道でそういう風になっちゃったみたいな感じだといいんだけど、うんうん、俺はなんか、自分で狙って気を照らう生き方をしてたなと思って。
だからまあお笑いに入ってくるのもある意味、ちょっとそれだしね。
めちゃめちゃ気を照らってると思うのね。
うんうん、
でも今すごいストレートに、なりたいというか、なんかあんま変わったことやって悪め、なんかね、それも目立ちたいっていうのもあって、でもあんまり目立ちたくないみたいな。なんて言うんだろうな。まだ未だにその小さい頃からの目立ちたいんだけど本物ではないみたいな、
うんうんうんうん、
本当の気を照らってる人じゃないのよ。
だからみんなの誰か前で目立ってる人がいて、その後ろぐらいがいいってこと？
後ろじゃなくて、その気を照らってる人と、気を照らってるっていうか天然の気を照らってる人と同じようになりたいんだけど、
うん、
同じではないのよ。狙って木を照らってる人に近づいた感じをやってた生き方なのね。
だから、
うん、
狙ってるのね、山根は。
そうそう、狙って
生きてきて。狙って、だから本当は普通のおじさんだったのに。
普通のおじさん。だから、俺、今考えると、
うん、
車運転してる時とかもさ、すごい、こう、静かに運転してたりとかさ、
うん、
うちの父親みたいだなと思いながら、うちのお父さん全然喋んない、すごいおとなしい人だからさ、なんか、あ、結局なんか俺は、おとなしい人だったんじゃないか、目立ちたくない人だったんじゃないかっていうのと、
うんうん、
こういうふうにショーみたいなのに出てたりとかすると、
うん、
なんか気持ちよかったりとか、
うん、
受けたいとかっていうのも、
うん、
大人になってこう積み重ねてきてあるんだよね。
うんう
ん、だから、まあ今の仕事っていうのが、こう間違えてるとは思わないんだけど、
うんうん、
なんかね、すごい、あ、昔から木を照らって生きてきたなっていうのが、そのスタンスミスとかが流行ってた頃もさ、
靴のね。
靴の白と緑のやつも。
はい、アディダスの、はい。
そう、それを買えばいいのにさ、
うん、
なんかそれをプーマのやつで買ってみたりとか、プーマのやつのスタンスミスっぽいやつで個性出そうとして、
ちょっと違うやつね。
ちょっと違って、後から、あ、やっぱり普通のスタンスミス買えばよかったって思う生き方をしてきたのよ。だから、今すごい、こう、昔のこととかも振り返ってきて、なんかこう、こういうショーの世界というかさ、面白いところでやってるんだけど、俺は将来これ、本当のやりたいことっていうのがまだ見つかってないなと思いながらさ、なんかその舞台に出て改めてなんか変わってる人に見られたいなと思いながら生活してるなと思って、でもそういうのって子供にもさ、遺伝すんのかなとかさ、子供もなんかそれで悩むの嫌だなとかと思うんだけどさ、娘がさ、この間ハロウィン時にさ、まあ周りの子はさ、プリンセスやったりとかやってんだけどさ、うちの娘だけさ、キョンシーやっててさ、なんで今キョンシーなんかっていうのもわかんないし、
流行ってないよね。
流行ってないと思うんだけど、なんか娘もその木を照らって、
照らってんな、だいぶ。
生きてんのかなと思うと。
めちゃくちゃ木照らってるよ。
早めに修正しときたいなと思うよ。
いや、そうね。でもその感覚は修正できないと思うよ。
できないかな。
うん。オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
ギーシャリの橋本です。
うなぎです。
ギーシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか？
はい、詳しく説明したいところですがお時間です。
嘘。
聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
山根より一つ学年が上の田中と、
田中より一つ学年が下の山根が喋ってます。
アンガールズのジャンピン。もっと敬語使うようにね。アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
やめれんのんよ。
やめれんのんよは広島弁でやめられないのよの意味。タバコを隠れて吸っちゃってた山根のように、やめようと思ってもやめられない、気づいたらしちゃっている、そんなみんなのやめられないものことのエピソードを送ってもらってます。
だからなんか普通なのに普通じゃないように見られたいっていうのがやめられてないのかもしれない。俺
いや、お前はずっとそうだ。多分それってもう人間の性格の部分だからさ。
性格だから
変わらないと思うよ、ずっと。
まあそういう、
おじいちゃんになってもさ、なんか俺は囲碁やってるけど山根は軍人将棋とかやってる。ちょっと普通の。
ああ、ちょっと前だったら俺やってたかも。なんかちょっと外れたことやってたかも。でももう今囲碁やっとこうと思う。
いやいや、お前は絶対やるよ。逃れ真の部分だからそれ。お前の。
そういうものなのかな。はい。まあそういう感じで皆さんに送ってもらっています。
うん、
ラジオネーム、保険年金課のエースさん。
はい、
僕のやめれんのんよはギャルを見ることです。私のタイプは新垣結衣さんや吉岡里帆さんなどの清楚系お姉さんがタイプなのですが、なぜかギャルを見てしまいます。
なんで？
なぜか僕のインスタのおすすめにサイバージャパンダンサーズやバーレスク東京などの露出度高めのギャルたちが腰を振ってる動画ばかり上がってきます。露出度高めギャルが腰を振っても興奮することはありませんが、なぜか見てしまいます。このままではダメだと思い、腰振りギャルが上がるたびにそのアカウントたちに次々ブロックしていきました。するとギャルたちは見る影もなくなりました。しかししばらくしてなぜかギャルを見たくなり、ブロックしていたアカウントたちも解除してしまいました。するとまたギャルたちがしばらくして僕の中でギャル飽和が起きると、 また腰振りギャルアカウントをブロック、うんうん、またしばらくしてギャルが足りなくなると解除して、その繰り返しになっています。黒髪女性がタイプの田中さん、僕が悪い道に進まないようご指導お願いしますと。
知らないよ。いやいや、好きなんじゃない、好き。でも清楚系が好きなのにっていうのが分かんない。俺だってさ、うん、ガッキーとかさ、佐々木のぞみちゃんとかさ、うん、今清楚系だけど、うん、昔ギャルっぽかったとか、あ、まあ、写真とか出るじゃん、ネットで。
時代もね、あ
った
ね。
そう、そう、メイク自体がもうそんな時代。それ見て、やっぱ、いや、嫌だなと思うもん。
ああ、でも、ギャルはダメなんだ。
あの頃のガッキーとか、あの頃の佐々木のぞみちゃん、嫌だなとか。
ああ。
今がもう大好きだから。
そうか、保険年金課姉さんは、だからギャルが好きなんだ。
ギャルが好きだと思う。もうギャルを大量に見て、うん、もうそれで、見すぎて気持ち悪くなるぐらいまで入れるしかないと思うよ。うん、もしギャルを止めるなら。
だから法話が起きてないんだね、多分ね。
そうそうそうそう。
本当はこうギリギリで止めてる感じだけど、まだ足りてないからまた解除してになってんだね。
う
ん、
そうそう。好きな麻婆豆腐屋さん俺できてめちゃくちゃ好き、うん、いいな、あの、近所にできたから、うん、めっちゃ月に20日ぐらい行ってたらもう気持ち悪くなっちゃう。
お
もう食べれなくなっちゃった。
そこの麻婆豆腐。
一回ガーッと入れんのよ。
うん。
もうみちょぱとかも全部フォローしてさ。ニコルンとか。
ギャルもね。
ギャルっちもない。昔のギャルも全部。全部フォローして。
そうやって見て、まだギャルがいいと思った
らもう。まだ好きだったらあんた本物だよ。本物のギャル好きだからもう、ギャルばっかり見た方がいい。
もう諦めた方がいいね。
うん。
はい、続きまして30代女性、ラジオネームメカタン先生さん。
はい、
私のやめれんのんよは、洗顔後に顔をゴシゴシとタオルで強く拭いてしまうことです。
ああ、わかる。
肌の負担になるためやってはいけないと分かってはいるのですが、思い切りゴシゴシ拭いてブワーとなる瞬間が気持ちよくてやめられません。居酒屋ではおしぼりで顔を拭いてブワーをする男性を見つけては下品とかやだとか言っては言って、自分は上品な感覚ですよアピールしてるくせに、家では思いっきりやってしまいますと。女性もやるんだね。
ね、
うん、
でも俺それやる、洗顔した後、
うん、
タオルで、
うん、
ちょっと固めのやつね、
あ
の 細かくてなんか硬いなーっていうようなタオルで当てて、
うん、
ゆっくりじーじゆっくりずらすの、ぐぐぐぐぐつって、なんか油も全部取れるような汚れとか、そんな感じで。
それダメなの？
ん？
皮膚に。
いや、多分、多少皮膚にダメージいってると思う。だって、ちょっと皮がむけたりしてんじゃない？
ああ
、肌ってそんなに強くないじゃない？
弱いんだね。
うん。
でも女性もあれやりたいだろうね。あの、仕事終わってさ、飲みに行って顔をバーって拭くやつね。
ああ、実際気持ちいいからね。
気持ちいいよね、あの冷たいやつとかね。
うん。だから、でも俺その顔拭くタオルさ、
うん。
一ヶ月ぐらい洗ってないんだけど、大丈夫かな大丈夫かな、
あ、でも、
顔しか、それね、なんか顔しか拭かないの。
あの、タオルも、綺麗な状態のやつを拭いてるわけでしょ、洗った後は拭いてるでしょ、うん、そうそうそう、だから、まあ、ある程度は大丈夫なんだ
よ。一ヶ月よ。
乾燥もするだろうし。
うん。
お
ぉ。ダメなんだ。
ダメなんだ。あ、皮脂がね、うん、
あ、ま、松尾さんがやたら言ってるけどさ、皮脂が出るからとか言って、そんなおじさんにさ修正されても意味わかん、その20代のさ洗いマネージャーとかに言われるのはわかるけどさ、女子のおじさんの松尾さんが、いや、それは皮脂が必ず出ますからって。ほんな、もうちょっと美容に敏感な人がね、言われるんだったらいいんだけど。
あ、まあでも。
あ、ダメなんだ。
ダメらしいよ。
ダメ？
さあ、続きまして、はい、ラジオネームラロッカベニーローズさん、
はい、
私がやめられないのは階段を降りるとき芸能人を心に宿すことです。長い階段だと M ステを意識しミュージシャン、
うん、
短い階段だと M1 を意識し漫才師を心に宿して階段を降りてますと。
あ、いいですね。
でもなんとなくわかる感じがさ、
あ、俺はやったことないけど、
階段じゃないけど、なんか何かを見た後、そのドラマとか映画とか見た後、
うん、
ただ歩いてるだけでも、俺その人が心に宿ってる感じあるもん。
え？
誰が？例えばさ、踊る大捜査線とかのさ、うんうんうん、あのエンディングとかであのコート着てさ、歩いたりとかしてる時の、
小田裕二さんが。
小田裕二さんが、
うん。
それを見た後って、意識してないけど、あれ俺今なんか小田裕二さんと同じ歩き方になってんな、みたいな。
曲でもかかってればね。
ああ。
なんなんなんみたいなとか。
そうか、でも。
それを曲聴いてるときは多少なるのよ、俺。
おお。
音楽、そのドラマの曲とか。
お
あ、今、小田裕二
に。なる、体が。
うん。
ああ、じゃあ、それに近いと思う。その
ペースに合わせてさ、曲に合わせて。お
それに近いわ。
うん。
あ、そう、続きまして、ラジオネーム、忘却の蒲田さん。はい、
うん、
僕のやめれんのよですが、うん、日常の生活のワンシーンで脳内に映画の主題歌を流すことです。最近の流行りとしては、極限までうんこを我慢して、ギリギリでトイレに入った後に、アルマゲドンの主題歌を脳内で流しています。そうすると不思議なことに、大それたことをしてないのに、何か異業を成し遂げたような気持ちになります。
ああ、いいね。
特に落ち込んだ時にこれをやると元気が湧いてきます。お二人もぜひやってみてくださいと。
やってみよう。俺もうんこギリギリの時、すごいあるから。
確かにね、BGM かけたい意識っていうの、その脳内で再生できるのすごいな。
俺、この間さ、うん、ショコタンとロケしててさ、
うん、
で、あと、でも最後のエンディング撮る、うん、エンディングのコメント撮るとかで、
うん、
もうそのちょっと前からもううんこ漏れそうでさ、
うん、
ずーっとうんこもうギリギリの状態で、で、最後俺がコメント言ったら、ショコタンがさ、うん、最後に一言コメント言って終わりっていうとこで、
うんうん、
もう終われると思って肛門が緩くなってきてるの。だショコタンがそっから長尺でさ、本当にね、
叩こうか思った
。2分ぐらいね。
叩こうか思った。
ショコタンを、あんなにショコタンを叩こうと思ったことないよ。俺、もういいだろうって。私も、それ私も本当に、そう思うんです。だから、そこから初めてで、びっくりした。で、もう終わりだろうって言うとから3回ぐらい、
う
わーって、うわーってもう、で、終わりました。じゃあ、もうトイレ行こうと思ったら、じゃあちょっとすいません。いろんな顔のパターンを撮らせてください。今日あるでしょ？なんかインサートで入れる、喜んだ、悔しい、泣いてる、
あるね、
驚いたって、それぞれの顔を撮らせてくださいって言われて、うわ、でも必死にその顔やって、で、わーと思ってトイレに駆け込んでさ、うんこして出したら、お尻からうんこが、ボーン大砲みたいに。
あるね。あるある。大砲みたいな時ある。
もう、一発。もうそれ以降、踏ん張っても何も出ないの。大砲が、もう、え何これって、お尻が爆発したんじゃないかっていうぐらい。出て、もうどんだけギリギリだったんだよと思って。
人の塊になった
そう。だから肛門スレスレのとこにもう全部来てたんだろうね。ボーン
と
その後はもうアルマゲドンの曲かけたかったね。
かけた
もん。みたいな。あれはね、その曲かけたかったわ。
いや、ほんとね。
もう我慢しすぎちゃダメだね。
ね、気をつけてください。はい、はい、ということで、こんな感じでやめられないこと、もの、そしてそのエピソードを送ってきてください。メールはアルファベットすべて小文字で、ung@allnightnippon.com まで、懸命にやめれんと書いて送ってください。今やっとるのはアンガールズのジャンピンじゃけえね。
たぎっとるけえの。
まあわしはそこまででもないんだけどね。
なんでよお前。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン。
まあ、たぎりんさいや。じゃあの。続いてはこちら。
令和人間図鑑。アンガールズの会話でよく出てくるなんちゃら人間。例としまして、純最低品質人間、ノンスタイル井上とかですね。
はい、
その他にもたくさんいるなんちゃら人間を送ってもらっています。
はいはい、今ね、うん、松尾さんがさっきの顔のタオルの件に関して、急になんかイヤホンで言ってきてさ、
はい。
いや、あの子のタオルの皮脂のことは昔の奥さんに言われてた。それを言ってるだけなんだよって必死に弁解して。 そんな悲しい弁解ある昔の奥さんに言われたことですので、聞きたくないよ、そんなこと。
それを引き出しちゃった俺らが。
慌てて、令和人間図鑑の、もうこう喋ってんのにさ、ええ。
もうそれを書き消すように、こちら行きます。はい。はい、そして、その他にもいるなんちゃら人間を送ってもらっています。芸能人族と一般人族分類して紹介します。
はい。
まずは一般人族から。
はい。まずは、こちら。
はい。
尾道市の脇毛、全白髪人間。
うん。
はい。4ヶ月ほど前の放送になりますが、
はい。
エピソード37で、
うん。
田中さんが、広島のジャンピンリスナーに声かけられて、
うん。
ラジオネームをつけてあげたのよ。おとお話しされていましたが、その、脇毛全白髪人間です。そう、その直前に脇毛のね、ロケしてて、脇毛の、
あのネギみたいなね。
根っこが本当に真っ白で、
うん、
いっぱい生えてて、
うん、
脇毛みたいなって話してした直後に、この子にあったから。
あったから。
脇毛全白髪人間だと。
別にお年寄りとかではない。
年寄りじゃない。はい。その説はありがとうございました。しばらくジャンピンを聞けていなかったのですが、久々に聞く時間が取れ、以前の続きから聞き始めたところ、脇毛全白髪人間というワードが出てきて驚きました。
うん、
さて、そのお話の際に田中さんは、18歳か20歳ぐらいの子にリスナーですって声かけられてとおっしゃっていましたが、
うん、
私は現在33歳のおじさん一歩手前です。
おー。
マスクのおかげかとは思いますが、つい最近もタバコを買うときに、年齢確認をされたりと、若く見られるようです。しかし私は10代の頃は、妙な落ち着きと老け顔から、30代と老けて見られることが多くありました。
逆に？
はい。こんな私は、ベンジャミン・バトン人間でよろしいでしょうか。数奇な運命のね。
ああ、なんかあったね。
あの、老け顔で生まれて成長するにつれて、若返っていく。
あの、男前がやってたやつ。
ブラッド・ピット。
ブラッド・ピットだ。
はいはいはい。男前。男前。ブラッド・ピットの、ざっくりした覚え方するな、お前。そう、ベンジャミン・バトン。
そういう。
脇毛全白髪人間。俺が道端でね、ラジオネームつけてあげた二人。
なんだったっけ、あの、なんたら編み込み人間みたいな。
ケツ毛、編み編み。編み編みケツ毛。
編み編みケツ毛
さ。二人しか毛のこと。
毛のこと
ばっかり。まあ、俺に会ったらつけてあげますから。こういう感じで。
はい、続きまして、はい、ラジオネーム、キヨッペさん。キヨッペかな、はい、?13 歳、女性。
はい。
若い。この前友人が引っ越すことになり、お別れパーティーに呼ばれました。
はい。
お別れパーティーなので、プレゼントを買いに行かなければなりません。
うん。
すると、お別れパーティーに参加する友人から、一緒にプレゼント買いに行こうと連絡が来ました。
うん。
私はちょうど誰かと行きたいと思っていたので、
うん、
いいよと返しました。
うん。
しかし、私がいつ行くと連絡した直後、
うん、
友人から帰ってきた言葉は、
うん、
やっぱり一緒に買いに行けないでした。あっちから誘ってきたにもかかわらず、あっちから断られました。私の友人は人を一瞬だけハッピーにさせる思わせぶり人間でよろしいでしょうかと。
ハッピー、一瞬ハッピーの後最後、その後やばいだろ。何この人ってなるじゃん。
振り幅でなんかちょっとショックでかいし嫌な感じになっちゃうな。何だったんだろうな。
絶対行かなきゃダメだよね、そこまで言った
ら。自分から誘ったんだもん
ね。まあなんかあったんでしょう。
なんかあったのかな。
他の人に誘われたとか。
うん、
うん。続きまして、川かぶりマラオさん。
はい。
袖から指先だけ出すこと、萌え袖と言いますが。
おー、なんかこういうやつね。
そうそう。近年秋頃になると、萌え袖系女子が急増します。
うん。
そんな適切な丈で服を着れない女子は、実は包茎、草チンポ、大好物人間で、よろしいでしょうか。ちなみに、そんな僕は、萌え袖女子が大好きな、包茎草チン男です。召し上がれ。赤じゃない。召
し上がれじゃない。
ひどす、こいつ。いい加減にしろよ。 何から何までひどい。お前はもうダメだこれ。下ネタコーナーじゃないんだから。何が、ホーケー、草地、男ですって、自分で言うんだよ。
召し上がるじゃないんだ。
ダメか、赤ぶりマナオ。こいつは。
ひどいな。
処分しないとダメな、こいつは。はい。
はい、じゃあ芸能人族行きましょう。はい、じゃあ、クイズ形式でやっていきます。
はい。
左利きのジョーカーさん。
はい。
トイレで大声人間。
あ？トイレで？
うん。
トイレで大声。里光？
あ、あれは、だって声ちっちゃいもん。
トイレはですね、とか言ってそうじゃん。このトイレはいいですよ、つって、なんか言ってそう。トイレで大声。
あの人より大きい。うん。
トイレで。大声出す人いたっけ？
いや、この人は確かに、ああ、トイレで大声に。
北斗晶さんとか？
なんで？
いや、なんだよ、このトイレ、水が流れねえじゃねえかよ。
どこでも大声人間だ。
いそうだ。おい、ケンスケ！
いや、だから、
お前、
どこでも大声人間
だ。水流せよ、お前。何やってんだ、クソが残ってんじゃねえかよ。ケンスケ、おい、
ケンスケじゃない
おい、コストコでトイレのトイレットペーパー買ってこいよ。
トイレットペーパー
ねえじゃねえかよ。
違う違う。
トイレ、わかんない。
西川貴教さん。
消臭力ね。
ですよ。
あー、やってるやってる。
これいい問題です。
いいですね。
はい、
じゃあラジオネーム、ソフィーと双子の姉妹さん。
はい。
洋服持ってない人間。
洋服持ってない人間。
はい。
安村くん。
ああ、
うん、小島よしお。
ああ、違う。
洋服持ってない人間。
洋服持ってない。
あ、清彦さん。
ああ、はいはいはいはい。
違う。江原さん。
ああ、
オーラ。
スピリチュアルのね。
オーラ、うん。
はいはいはい。違う。
洋服持ってない人間。わ
あ、無理か、惜しい。
誰だ、わかんない。
山村もみずさん。
ああ、いやいや、持ってるでしょ。
いつも着物だから。
まあ確かに着物のイメージ多いけどな。そうそう。
で、一緒に仕事になったらタオルくれんの。もみじって書いてある。そう
ね。
そうそうそう。
ちゃんとしてる。はい、はい、続きまして、ラジオネーム、花束抱えた熊五匹さん。
はい。
短足突っ込み人間。
何？爆笑の田中さん。短足？
短足。
短足の突っ込み？
背が低いとかっていうよりかは短足。
短足？
うん。
え、小峠？
ああ、小峠は短足の意味じゃないな。
短足の突っ込み？
うん。
陣内さん？
あー、違う。
短足っぽいよね。
うん。フットボラーの後藤さんでした。
短足だな、そういえば。なんか顔がちょっと大きく見えるよね。
バランス、ね。
バランス。
うん。
左利きのジョーカーさん。うん。パートナーにいつも振られる人間。
パートナーにいつも振られる、
うん、いつも振られる。
誰だろう、大隅健也。小柳ルミ子。
なんで両サイドから行くんだよ。パートナーに、どっちが振ったんだっけな、もう覚えてないの。
パートナーに振られる、いつも。
うん。いつも振られる。なんかよく振られるなっていう感じ。
よく振られる？
まあでも定期的に。
定期的に、本田医師。
本田医師。ああ、なんだっけ。
オーリーさん。
オーリーさん。そんなにしょっちゅう振られてないでしょ。
なんかでも、モテなそうなイメージ。パートナーに振られ、じゃあ一回は付き合うってことか。
ああ。
パートナーに振られる。
まあ付き合うっていうかね。
付き合うじゃない。
うん。
パートナーに振られる。
まあ、結構定期的に変わる。
あれ、 中川パラダイスの相方。
村本。村本そんなに振られてる。
なんかコンビがすごい変わってる。どんどん
こう。そうなんだ。ああ。
そういう振られるじゃない。喧嘩した
りして。ああ、違う。正解は水谷豊さん。
ああ、別に振られてんじゃないでしょ。
振ってるかもしれないけどね。
ああ、そういうことね。
うん。
ラジオネーム白鳥さん。
はい。
勃起即バレ人間。
何勃起何
勃起即バレ人間。
即バレ？
うん。即バレちゃうっていう。
勃起が？
うん。
そんなやついる？しなしょうなしょうじさん？いつもだってああいう。
ああ、パンツ。
ブーメランパンツ。
ブーメランパンツだから。ああ、でもまあそういうことだね。
わかった。
お、
もう中学生。
違う。
もう中学生。
お
ロケしてたら、時々勃起してんのよ。俺ロケで見せてくんの。うわ、なんもないのに勃起しましたって。
中を見せてくるわけじゃない
ですか。そりゃそうだ。ズボンの状態で。
お
で、それが結構よくあるんだって。舞台袖とか。
おうおう
で、あるあるなんだって。もう中学生勃起しちゃったって。なんもないとこで勃起するんだって。
ああ、うん、でもそういうの。
まああるけどね、だから命のピンチになった時とかさ。
ああ、それ言うよね。
うん、何にもない時に良くなってるって。
残念かな、これ出ないかな。
何僕バレ、即バレ
スパイダーマン。
いやいや、まあ、そんな勃起シーンがないでしょ、まず。一回も勃起してないでしょ、あの人。あの人って。続きまして、波乗りトマトさん。
はい。
早口、小さい人間。
早口、小さい人間、
うん、早口でめっちゃ、小さい。
ウエストランド井口。
ああ、正解お
ーおー
すげえじゃん
早口か。
うん。
歯が変な生え方人間だよね。
ああ、歯が前歯二列人間だよ、ね。
まあ、俺が言うのもあれだけど。
山根は中心からずれてるからね。あ、じゃあこれ。
うん。
ラジオネーム、平成テコキ合戦チンポコさん。
うん。
球団ジャンプ、4回転人間。球団ジャンプ、4回転人間。
球団？
はい。
球団ジャンプ、うん、秋山さん1回転しかしてないもんな。
あ、野球選手の。
野球の秋山さん。
元西武ライオンズのね。
お
うん。球団ジャンプして、4回転人間。
球団ジャンプって何なんだろう
球団ジャンプするの。
あ、球団、
うんうん、まあ、球団というかね。
池谷弟。
そんなジャンプしてたっけ？
モンスターボックスみたいな、なんか飛んでそう
だ。ああ、球団の、
飛び箱。
低いだろ、球団って、あのレベルの人からしたら。もっと十何段飛ぶからね。
球団。
はい。球団ジャンプ、4回転人間。
球団をジャンプして4回転する。うん、誰だ、ロックマンとかしか思い浮かばない。
ブー、正解は、まどかひろしさん。
え？
飛んでか。ね、回って回って。
ああ、そういうことね。
何やってんだよ。
いや、
これいけただろ
う。いけたかな、じゃあ、これいこうかな。
何？
グッドデザイン人間。
何や。七尾さん？
あ、違う。ペンネーム、花束抱えた熊五匹さん。
グッドデザイン人間？
グッドデザイン人間なんだ。
コロッケさん？顔がすごいデザインされるから。
ああ、そういうこと？ああ、じゃないんだね。
グッドデザイン人間？
うん。なんかこれはニュースとかにもなってんのかな？
そうなの？
うん、グッドデザインを取ったってことだね。うん、誰かが。
グッドデザインでしょ？
うん。
松井和代さん？松井棒、グッドデザイン賞取ってそうじゃん。
取ってそうかな、
うん。グッドデザイン賞、
うん、
うん。
これ俺も知ら
ん。ヒロミさんとか取ってんのかな。
ああ、工具とか。
うん、
ああ、違います。正解は江戸晴美でした。
取ってた、なんだっけ？
あ、知ってる？
うん、カードね。
江戸晴美が開発、うん、ゲームデザインしたカードゲーム、うん、シンパサイズが、2020年度のグッドデザイン賞を受賞したんだって。
うん、ああ、そうそう。なんかニュースで見た。
すごいね。
知らないですか。はい。
はい。 ということで今日はここまでですかね。
はい、
はい、ということでこんな感じでまだまだなんちゃら人間お待ちしています。メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで懸命に人間と書いて送ってください。続いてはこちら。
女子でも送れるゆるふわ大喜利。はい、土曜25時の城を落とすには女子人気は必要不可欠ってことで、女子人気を増やすべくポップでファンシーな題材での大喜利コーナーです。
はい、
はい、メールがでもね来てます、
う
ん、初めてメールします。クンフーベーコンさん、
はい、
エピソード55のゆるふわ大喜利の下ネタコーナーにて、
うん、
田中さんが下ネタ聞きたくない人は2分ぐらい飛ばしてとおっしゃっていたので、
うん、
2分飛ばしたら、
うん、
聞こえてきたのはキャンタマンゴーでした。私は男性で下ネタは特に気にしませんが、また一部リスナーから苦情が入るのを危惧しています。
あ、
余裕のある時間飛ばしの指示をお願いします。
でも聞いてもらえない、その終わった後から聞いてもらえないのもなんかもったいないしな。
いや、そう、ギリギリを攻めたいよね。まあ、なるべくそれ気をつけていきます、ね。
はい、はい、今回のお題はこちら。ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
はい。まず女子。ゆるふわ女子、はい。ラジオネーム、玄米の玄さん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
ここ掘れワンワンと言われてもネイルが取れるから掘らない。
受けー。
いやーもうネイルがね、付け爪ね、土が入るからね、ネイルの隙間に。もうネイル自体がパキって取れるもんね。
かー、なんかくっつけてるだけみたいなやつもあるしな、なんか。
でも俺爪に土が入ってるような女性好きよ。
農作業やってる。
そうそうそう。
あ、確かに。
素敵な指じゃない、ああいうのって。
いいね。
続きまして、ラジオネーム、ゆきちまんじかいさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
うさぎさんとカメさんは、競争していましたが、先を行ったうさぎさんがあまりにも気持ちよさそうに、可愛く寝ているので、カメさんは隣で添い寝をして、競争は終わりましたとさ。
かわいい。
かわいいな
ぁ。かわいい。
かわいい。
かわいい終わり方。かわいく寝てるから、その横で、亀も添い寝しちゃって。
めちゃめちゃかわいいな
これは本にするべきだよね。
本にしたいね。
はい。争いばかりが全てじゃないからな、
うん、
さあ、続きまして、ラジオネーム、宮戸川さん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃が、コンタクト、コンタクトと流れてきました。桃を割ると、中から大量のデカメカラコンが出てきました。おばあさんは、目がパッチリして、超可愛くなりました。めでたし、めでたし。
じわる
いいですね。
いいね
大量のデカメカラコンですから、一年は前に つけれるよね。
あれ、目が大きくなると可愛く見えるんだよね。あの、黒目が大きくなるとね。
そう、黒目がちにしたらね。
不思議だよね。
よく考えたらね、そんなんで可愛くなるってね。うん、
ね、
さあ、続きまして、男子。
はい。
ラジオネーム、キリンキリンさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
浦島太郎。いじめられていた亀が、有楽町リベンジャーズにメールを送ろうとしている。
ウケる
うまくコーナーを。
コーナーとコーナーをね。
うん、混ぜてね。
なん か叩かれましたとか、しつこく叩かれました。
あの、文句言えるはずもなく、
ね。ただただ、甲羅に入って叩かれました。 すいませんと謝ったのもつかのもなんか浦島のなんか人が来て助けてくれましたがなんか金品を要求されました。はい。さあ続きましてラジオネームコーヒーとおにぎりさん、
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
浦島太郎が玉手箱を開け煙が出た後に箱の底を見てみるとドモホルンリンクルが入っていましたとさ。
かわいい。
もうどうにもなんないとおじいさんになったんだよ。ドモホルンリンクルじゃん。
お肌が綺麗になるんじゃない。
ちょっともうちょい前の年齢じゃないともうおじいさんだから。
試供品のやつがね。
続きましてラジオネームソフィーと双子の姉妹さん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
腹をすかせた狼が藁の家の前で大きくふーっと息を吹くと藁の家は全部吹き飛び中から着替え中でお尻丸出しのロッチ中岡が現れましたとさ。
じわる
ー。ああ言うて。ああもう戻せないから
戻せない
。ああってずっと可愛いよその中岡は。
可愛いね。
はい。ラジオネーム、超レンコンさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
マッチ売りの少女が、ミニスカを履いて、胸の谷間を強調する服に着替えた途端、マッチが爆売れし、少女はこれをヒントに、フーターズを始めたそうな。
ウケ
ーコスチュームでね。
これでどんどんお客さん行くな。はい。じゃあ男子のラスト。はい、うん。ラジオネーム渡辺パッチオさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
金太郎、熊と相撲を取るという意味のわからない金太郎の気功に、相撲の勝敗に関係なく、そこにいた女子、全員が引きましたとさ。
ウケる。
危ない危ない。
怖い、
ね。何してんの。いや、熊と、やめてよ。危ないよ。死んじゃうよって。
確かに実際だとめちゃめちゃ怖いよね。金太郎すごい、ね。
動物としても、熊はやばいって。背中に爪刺さってるよとか。
怖いよ、熊。小さいのでも怖いもんな。
はい。はい、じゃあ、こっからは。はい。ちょっと霜になりますので。
あ、そうですか。何分ぐらい？
5枚いきますんで。
うん。
まあ、2分弱、2分ぐらいかな？
2 分。
2分いっとけば大丈夫だと思います。うん。はい。じゃあ、いきます。
はい。
ラジオネーム、ホワトーさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
いじめられて、一皮むけた亀は、別人だと思われ。竜宮城に入れませんでした。でもまあいいか。むけたし、むけたし。
キモーい。
ラジオネーム、超レンコンさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
なんと、何をしても起きなかった白雪姫が、王子様の激しいベロ中に目を覚まし、興奮した王子のポコチンまでもが、むくりと、起き上がったのです。
キモーい。
ラジオネーム超レンコンさん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
僕が落としたのは普通の斧です。青年が正直に答えると、女神様は、正直者にはご褒美あげると、スカートを突然託し上げ、金色おパンティーを見せてくれました。
キモーい。
続きまして、ラジオネーム、リンゴ輸送 C さん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
うさぎとカメ、レースの途中、負けるはずはないと、調子に乗ったうさぎは、個室ビデオに行き、一回しこってしまったので、治療のカメに負けてしまいました。
ガチキモーい。
なんで治療のカメに負けるの？治療の方が負けそうだけどね、もう。抜こうとしたらね。最後、ラジオネーム、ブンブン丸さん。
ゆるふわ昔話のワンシーンを教えてください。
うさぎとカメ、 亀が先頭でゴールしたので、競争に負けたウサギは、悔しさのあまり腹いせで、鬼頭というあだ名を亀につけました。
マジでないわ。
ひどいやつだよ。お前、鬼頭だ。何買ってんだよ、お前。さっき言ってた俺だろ。鬼頭がよ。
悪いな。
悪いウサギ。鬼頭って、急に亀に言い始めちゃう。ダメですからね。
ダメダメ。
はい。ということで、次回はお題変えます。
はい。
次回のお題なんですが、
うん、
まあワールドカップシーズンに入るということで、
うん、
こちらでいきます。全世界が注目サッカーユルフワールドカップの見どころは。
おー、はい、
まあサッカーもいろいろありますから、
うん、これは下ネタにつながりにくそうだな、う
ん、いやーどんでもしてくるよやつらは
来るかな。
もう下ネタのとこばっかり送ってくるやつがいるからその専門職ジャスティン・ヒーハーとか、
あー、
はいはいはい、
超レンコンさんも多かったな。
超レンコンさんもそっち狙いになってきてるね、
はい、
ゆきちまんじかいさんは下ネタ嫌いなんだ。
大っ嫌い。すいません。
そうなの。ゆきちまんじかいさん。女性ですからね。
気をつけます。
はい。
はい。メールはアルファベットすべて小文字で、ung@allnightnippon.com まで、懸命にゆるふわと書いて送ってください。私こそ女子という人、そしてその他の人をお待ちしております。
57回目のアンガールズのジャンピング、そろそろお別れの時間です。
あそこの下ネタのところ、なんか俺らがやってるけど本当ドブロックのラジオみたいなね。
ああ、
まあドブロックがそういうラジオやってるか知らないんだけど
やってたらそうだろうね、やるだろうね、うん、下ネタのコーナー、ね、
あと芸能人族で俺答え正解したけど、
うん、
ウエストランドの井口が出てきてさ、
うん、
あ、もう出てくるほど有名になってんだと思って俺びっくりしたわ。
いやいや、井口もだって M1 決勝行ってますからね。
まあね、うん、そうそうそう、はいはい、有名になったなと思いなが
ら。まあ一緒にね、
うん、
あのしのぎ削ってましたからね、
若手
の頃から、うん、はい、ということで、
はい、各コーナーへの感想、言いたいこと、エンディングの挨拶があればメールで、送り先アルファベットすべて小文字で、ung@allnightnippon.com まで、メールが読まれた人の中から千歳飴と一緒にお子さんのうち祝いにもどうぞ、タナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント、うん、希望の人は必ず住所、氏名、年齢、電話番号を忘れなく。あと番組公式ツイッターのフォロー、そして連日ミュージカルの醍醐味も伝えている山根のツイッターのフォローもぜひと、うん、また10月までやっていた鈴木誠也のコーナーから生まれた番組オリジナルリトルジャンガデザインのアパレル、うん、そして番組オリジナルグッズも絶賛発売中、詳しくは鈴木さんのアプリ、ホームページをチェックしてみてください。
はい、グッズに関するメールも結構来てたんだけど、ね、ジャスティン・ヒーハーさんね、先日注文してあったジャンピンのスズリグッズであるパーカー届きました、
うん、
僕は163センチ体型も細身なので、うん、M か S か迷ったのですが勇気を出して S を注文しましたが、ジャストサイズ、想像してたより厚みがありしっかりした作りで、さすがスズリさん、うん、在庫を抱えなくていいのにこんな素敵なパーカーが作れるなんてと感動してしまいました、
うん、
渋谷で仕事だったので早速来て出かけると仕事がはかどることはかどること、
お、
在庫を抱えなくていいのに仕事がはかどるなんてさすが鈴木さん、回し物みたいになってるけどただ渋谷のエロそうな黒ギャラに、
お、
あ、それアンガのパーカーじゃん、ウケる LINE 交換しようと声かけられるか期待していましたが、誰からも声をかけられなかったのが残念でした。今後はもっとジャンピンが世間に認知されるように毎日このパーカーを着続けてやろうと思います、
うん、
黒がネズミ色に、ネズミ色がクリーム色に色落ちしても着続けますのでよろしくお願いいたしますと。
はい、嬉しいね、
着てますよね、はいはい、実際着てる写真がね、
あ、
ジャスティン・ヒーハーさんこういう人なんだ、
この人が下ネタかけてくれて
いいですね、
ということでエンディングの挨拶はこれでいこうかな。
はい、
左利きのジョーカーさん、
はい、
サッカーワールドカップが近いということで、2006年ドイツワールドカップ大会の時のメンバー発表をオマージュしたエンディングはどうでしょうか。
うん、
田中さんがこう通訳の役で、
はい、
山根さんはジーコ監督風に言うやつね。
はいはい
はい、
わかりました。はい、ということでここまでのお相手はアンガーズの田中と
山根でした。
それではメンバーを吉明監督から発表してもらいます。
高原、大黒、柳沢、玉田、田中。
おお。マキ選手みたいにね。田中。
田中。
頑張れ日本。
急に。